ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。
はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年6月30日、菅官房長官は記者会見において次のように述べました。
本日、マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループの第2回会合を開かれ、マイナンバー制度や政府自治体のシステムに関して、若手を中心とする専門家メンバーの方々による幅広い問題提起を33項目の課題に整理して取りまとめました。その中で例えばマイナンバーカードの機能をスマホに搭載することや、生体認証などの暗証番号に依存しない仕組みを検討すること、引っ越しに際して市役所などで手続きをすれば本人同意の下で銀行や携帯電話会社で住所変更を不要とするなど、マイナンバーカードの民間利用を推進することなどを盛り込んでおります。このワーキンググループにおいて今後年内に工程表を策定するとともに、政府としてできるものから実施していきたい、こういうふうに考えております。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。
次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしい、ふるさと日本の唱歌をお届けします。今週は、工場の月をお聴きいただきます。それではお聴きください。
今もなお
いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。拉致被害者、増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんのメッセージをお届けします。それではお聞きください。このメッセージは、令和2年6月17日、電話にて収録したものです。
増本留美子さん、ホジョンシルシー、姉ちゃんだよ。まだ助けてあげられなくてごめんね。今年になって新型肺炎コロナが流行ってますが、留美子のいるところはどうですか？医療が十分ではないでしょうから、治療ができてるのか心配でなりません。外出時には手洗い、マスクを必ずして予防してくださいね。留美子が突然いなくなってから42年経ちましたね。長い年月が過ぎてきました。父ちゃん、母ちゃんも留美子の帰りを待ちながら亡くなりました。本当に残念です。今年67歳になるね。お互いにいい歳のおばあちゃんになったね。24歳の姿しか私の脳裏にはありませんが、どんな生活を過ごしてきただろうか。苦労話が絶えないでしょうね。でも留美子のことだから前向きに考えて、そちらの生活に順応していく術を模索しながら明るく頑張ってきただろうと想像します。でもこのまま会えないのはお互いに辛すぎます。一目でもいいから留美子に会いたい、その気持ちだけはいつもいつも心に言い聞かせているよ。ただいま、おかえりのその言葉を聞きたいです。いつかお互いに笑顔で会える日が一日も早いことを願ってます。日本の温泉はいいよ。指宿、霧島に行ってのんびりさせてあげたいです。北朝鮮の皆様にお伝えします。家族を大切にする北朝鮮の人たちだから、私たち家族の苦しみを分かち合えると信じてます。42年間妹留美子と会えていません。両親も会えずに他界しました。 悲しいです。無念です。国際社会も北朝鮮が孤立するのを心配してます。みんなで仲良くすることを国際社会は待ってます。日本も必ず皆様の幸せのために立ち上がってくれるでしょう。私たちは北朝鮮と仲良くしたいと思っています。今、この時だからこそみんなで助け合いましょう。世界がいがみ合っている場合ではないと思います。どうぞ北朝鮮、そして日本が手を握り合う日が来ますように願っています。皆様の健康とご多幸を祈っています。
今週は平野文子さんからのメッセージをお届けしました。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松木薫さんへのメッセージです。松木薫さんのお姉さん、斉藤文夫さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に収録したものです。
薫へ、元気で暮らしていますか？風邪をひいていませんか？ふみ兄ちゃんですよ。長い間薫と会うことができず、とっても寂しいです。ふみ兄ちゃんも、年をとって74歳になりました。松木益夫、砂代、二人を天国に見送り、悲しい思いをしました。薫、姉さんの声が聞こえたら、元気で日本に帰るぞという気持ちで日々を送って待っててください。必ず会える日が来ることを願って頑張りましょうね。来年2月20年1月11日は母砂代の7回忌です。兄弟信弘全員で父母が眠るお寺で祈りたいと思います。カオルのこと、天国より父母が見守ってくださっていると思うので、早く会えるといいですね。北朝鮮も寒いでしょ？熊本も寒くなりました。カオル、風邪をひかないように、体を大事に。姉さんも一日でも体を大事に生きていきます。姉さんの大事なカオルに会うまでは、頑張りますよ。会える日までね。またね、カオルへ。
日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん、横田拓也さんからのメッセージです。このメッセージは2019年12月に東京で開催された国際シンポジウムにおいて収録したものです。
私の姉横田めぐみは13歳の時に北朝鮮の工作員たちによって下校途中に日本の地から暴力的に拉致されました。それから42年が経過し、この問題がまだ解決されずに多くの被害者たちが北朝鮮で拘束され続けています。拉致された拉致被害者家族は高齢化し、残念ながら他界されたケースもいくつもあるのが現実です。自分の命よりも大切な我が子を拉致された親の気持ちがどれだけ辛いことか、拉致した北朝鮮がどれだけ憎いことか、この気持ちはどのご家族も同じ思いです。北朝鮮の体制では、父、祖父の遺訓とは違う意思決定を下すことがいかに難しいことであるかを私たちは承知しています。しかしながら、統治者である金正恩委員長が拉致問題をはじめとする人権問題を解決しない限り、北朝鮮の明るい未来を描けないことは、そして自分の安全の保障も約束されないことは、これまでの米朝首脳会でのプロセスを見ても十分に理解しているはずです。金正恩委員長が父祖父が理想としていた国民に肉の入ったスープを飲ませたいという意訓を叶えたいならば、今こそあなた自身の勇気ある英断が求められています。勇気ある英断を伴って人権問題を解決し、 国際社会に一歩踏み出したリーダーであり、2500万人の北朝鮮国民の生活水準を劇的に改善させた尊敬されるリーダーとして名を残すのか、今この瞬間に決めてほしいと思います。私たちは絶対に拉致された家族を救い出すために諦めることはありません。戦い続けます。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき、最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は、北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また、北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。 日本時間の夜10時30分からは、周波数 9455kHz など、夜11時30分からは 9450kHz など、深夜1時からは 7335kHz など、深夜2時からは 6155kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz など、夜12時、12時30分、深夜1時30分からは 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。